皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日のテーマはですね、僕人生で、本当に多くの人に本当にお世話になって、もう何をやるに もう自分の力なんて本当に、もう全然なくって、人との出会いというか、それでですね、自由に、好きなことを自分のやりたいことを、できてきた、ラッキーに恵まれたと思うんですけれども、その最もラッキーな一つはですね、僕は本当に、もう他界されてますけれども、評論家の竹村健一という、先生なんですけれども、本500冊くらい出版されてて、大体やねっていう、追手門大学の准教授とかですね、されて、そして、評論家として本当に、おそらく日本で最高峰の最高の、評論家というか、自由に、世の中のために貢献された方なんですけども、その竹村先生と、もう本当に昔僕は鳥取県の研究所にいる時にですね、竹村先生が講演会で講演された時、僕は本当に竹村先生のファンだったんで、思い切ってその講演会で質問させてもらって、それが出会いで、本当にその後竹村先生の月刊世相とか書かせてもらってお世話になったんですけども、今日はですね、その竹村先生が約半世紀前にマーシャル・マクルーハンという、これはカナダの大学の教授で、その方がですね、このメディア・イズ・メッセージという、未来をこうメディアのですね、の未来をですね予言されたようなこう本を出版されて、でその本をいち早く翻訳されたのが竹村先生で、その翻訳された本をですね、僕も何回か読み返してるんですけれども、さっきもちょっと、読んでみたんですけれども、やっぱりすごいなと思ったのはですね、半世紀以上前に、インターネットとかコンピューターもそんな全然ない時代にですね、マクルーハン、竹村先生もそうですけれども、メディア・イズ・メッセージっていう意味はですね、メディアっていうのは単なる、情報を伝えるものよりかですね、全てにおいて、人に影響を与えるようなものであると、そういう、総合的、包括的な見方で、例えば人間の好奇心なり本能っていうのは、やっぱりいろんな、ことを知りたいと、で知りたいということはどういうことかというと、頭の延長線上にコンピューターというのがある、そして、コンピューターの延長線上に今なら AI なりチャット GPT なりが出てきて、どんどん出てくる、人間の、本能好奇心ですね、例えば人物金情報とい う特に、情報というのは非常に大事で、その情報に対するもの、それがメディア・イズ・メッセージ、自分のいろんな好奇心、いろんなことを知りたいと、例えば皮膚の延長線上に服があったり、足の延長線上に動きたいから自転車なり車なり飛行機なりができてくるっていうのが、これがメディアというミディアムっていうようなことなんですね。竹村先生の解釈、私もそう思ってまして、人間のこうなんていうかな、本能を生み出す、で AI というのがあって、 今ならこうチャット GPT、次なるもの多分出てくるでしょうね。イーロン・マスクがやってるような、X 的な、何が出てきたり、人間のこう皮膚の中に、何かをですね埋め込むことによって、人間がそれをうまく使えるという、そういうこともおそらく起こるでしょう。人間が、AI に、こう利用されるんじゃなくて、人間があくまで AI をコントロールされてるしてる、あるいはそれを皮膚なり自分のものに入れればですね、どっちがどっちか分からないようになることもあるかも分からないですけれども、しかし、こう人間には感情があって、AI にはないとか言っても、やっぱり人間が、本来持ってる好奇心なりその感情なりですね、それがですね本当に、 メディアイズメッセージで、また竹村先生はですね、メディアイズマッサージっていう、これ半分冗談ですけども、メディアというのはこうマッサージのようにこうやることによってほぐすことによっていろんなものがこう出てくると、まさにそのマッサージというメディアイズメッセージとマッサージという表現からいくと、まあいわゆる自分の生き方なり、どうしようとか、一つのことをやるんじゃなくって、いろんな、情報、アメーバ型人間というアメーバのように、まあ、その変化していく、今世の中大事なことは、一つのこと、戦略でも一つのことに固執してずっとそれを固くなに貫くより、まあ、貫くことも大事だと思いますけど、それを実は一番大事なのは水のように、その変化していくという、まあ、創発的戦略という、まあ、創発という言葉、これ経営学でよく使うんですけれども、要するに自分はそういうふうに、まあ、コアとなるような、まあ、自分の得意とするものコアコンピテンスというようなものを持ってて、そしてパーパス目的によって、目的を持ってる、そしてそれはあくまで変化していくというような、まあ、そういう持ち方、まさに、メディアイズメッセージ、メディアイズマッサージという、まあ、その ほぐすというか変化していくというか、自分は、これ竹村先生がちょっと書いておられたんだけど、何のために仕事やってるかという、まあまあ、コスモポリタン、グローバルに、世界中いろんな動きがあるとき、それに対して、適応していって自分の好きなことをやりながら世の中のために貢献したいという、まあ、そういうようなこともちょっと書かれてましてですね、本当に読み返してみて、細かくですね、まあ、小さなことを言うより包括的全体なことを言う、まあ、大体やねというその一言がですね、包括的全体、そして全体を知るためには、常に、上善水のごとしというか、老僧思想のようにですね、変化に、適応できる、そういう能力を身につけることが、大事であると。で本当に、まあ、ちょっと経営学勉強したり、まあ、多くの文献読んでもですね、とどのつまりはですね、まあ、自分で戦略持ってプランを作って、そしてまず Do で PDCA の Do でやってみて、そして、チェックで評価してみて、まあ、アクション、これ改善していくというような、まあ、その PDCA 一つ見てみてもですね、それを毎日のように、自分で、PDCA を作って、これは一番日本のトップ企業のですね、キーエンスがやってることなんですけども、毎日のようにその変化に適応するような PDCA を回していくと、まさに、まあ、なんていうの、生きるというのは、そういうことであって、1日24時間であると。でその24時間を、まあ、いろんな考え方ありますけれども、有効に使うためにはどうしたらいいかという、これを、まあ、学生ともいろんなことを議論しながら、ブラックボードホワイトボードに書くんですけれども、1日を24時間の円と考えると、それを3等分して8時間は生理的睡眠の時間を十分取る、であとの8時間は、生活するために働くという8時間があって、あとの8時間が自己実現という、まあ、好きなことをできると、その時の時間の使い方によって、人生ってものすごく変化していく、それも流動的にやっていく、あるいは、人生を円を描いて、その円ですね、まあ、100歳まで生きると考えたら、時計の3時の時間が20歳で、6時の時間が40歳で、9時の時間が60歳で、まあ、12時になれば80歳から100歳で考えたら、まあ、その3時の20歳が円描いた、それが春で、6時の40歳が夏で、9時のまあ、60歳が秋収穫って考えたら、なんとなく人生の設計が、できると思うんですね。でそれに先ほど申しました、1日24時間を3等分して8時間自己実現の時間に回すと、それは働いても 社会人になっても8時間働いたら、8時間自己実現自由な時間があると、まあ、8時間で結構自由な時間って考えたら長くて、そのうちの2時間を僕は集中して本を読んだり文献、から、とりあえず、将来のために投資をすると。でそれも教育という自分自身に投資をすると、その投資をするってどういうことかというと、そこで、まあ、リベラルアーツ教養を学ぶために歴史も哲学も英語も、そして国際関係論も経済も経営も、まあ、全て、サイエンステクノロジーも全て、それで集中して学ぶと。なんか、なんかそう考えると複雑なもんでなくってものすごくシンプルに見えてくるんですね。まあこのような考え方も、まあ冒頭言いました竹村健一先生ならまあこういうこと言われるかなって僕は想像ですけれども、大体やねっていう、細かく厳しく人に評価されたり、無理やりやるより反対にその反対で、人に無理やりやったりテストのいい点取ったりっていうことよりかプラグマティズムというか最終的に自分が生きるための哲学なり、人生の経営なり考えて、そして今、現在今こそ思ってることをですね、その瞬間瞬間ベストを尽くしていく。とりわけ、1日24時間で考えたら、そのうちの、まあ、8時間は、まあ、いわゆる儲けのために8時間ってやるけども、あとの、まあ、睡眠はこれは十分とって、そしてあとの8時間、この自己実現っていう、これはマズローの欲求5段階説明もあるんですけども、自分のやりたいことをやる、それを積み上げることによって、本当にこうなんていうの、自分の夢なり自分の目的を達成することができると。すなわち、勉強というのは別に大学で勉強するより、それは大学卒業した時点あるいは社会人でもまさに勉強は常に今が勝負で、全てがスタートラインで、 今やってることそれに精一杯やる。で特に、先ほど言いましたように、24時間をのうちの1日8時間、自己実現時間があるとすると、そのうち2時間でも集中して、自分の将来のために、投資をインベストメントをしていく、その連続で、まあ、いわゆる教育というのは、大学出てからもあるいは大学出てからもレカレント教育なりあるいは再び勉強するというような、まあ、そういう時代が来てて、でそれは別に、学校に行かなくても自分でチャット GPT 使ってもいいし何でもできると、本も自由に読めると、そしてそれを、まとめていって、やっていく、その積み重ねですね、まあ、レンガをこう積んでいくような、それが、勉強かなというふうに、思います。はい、ということで、ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ大阪学院大学国際センター教授、まあ、いつもこうして自由にお話しさせてもらうんですけども、中野タムスでした。どうもご清聴ありがとうございました。